皆さんこんにちは。毎月第2月曜日の午後5時40分からと第4金曜日の午後1時5分からは京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この放送は福知山公立大学 FM 学生探偵のメンバーがパーソナリティとしてお送りします。本日のメンバーは和井亮次郎と
服部亮です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は京都の京という文字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストにご出演いただき、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。
それでは本日のゲストを紹介します。本日は京丹後市から立てつなぎの臼井隼人さんと田中英樹さんに来ていただいております。それでは早速素敵なお話を伺いましょう。
本日は京丹後市で若手織物事業者グループ立てつなぎとして子育て世代向けの商品開発をされている臼井隼人さんと田中英樹さんにお越しいただきました。
こんにちは。
こんにちは。今日はよろしくお願いします。
まずはじめに立てつなぎさんの活動を紹介していただきたいと思います。
はい、立てつなぎは本日来ている2人と現在は育休中の森山玲子さんの3人で2020年の5月に結成しました。それぞれが一度生まれ育った丹後を離れ、近年 U ターンをしたこと、子育て世代であること、織物に携わる仕事をしているという共通点から、織物を通して子育て世代向けに商品を開発しようということになり、今年の4月にお子さんの描いた絵や思い出の写真を LINE で送ってもらえれば、1点からデータ構成、制作、縫製まで行って丹後ちりめんのテキスタイルパネルやポーチを届けるというオーダーメイドサービスを開始しました。価格も5000円から6000円というオーダーメイドサービスとしてはリーズナブルな価格帯で提供しています。
立てつなぎさんは織物に携わる3人で結成されたとのことですが、それぞれの役割を教えてください。
はい、私たち3人は普段はそれぞれ別々の会社で織物に携わっています。まず私臼井は主に化合成の糸を使った洋服やインテリア向けの織物を織っています。立てつなぎでは主に生地を担当しています。で次に、田中さんは織物を織ったりオリーブを育ったり、あと生地にプリントをしたりを、する仕事をしています。立てつなぎでは主に生地のプリントを担当しています。もともとはこの男性2人で子育て向けの優しいイメージのブランドを作ろうとしたのですが、優しさを表現するのに苦労していました。そこで婚礼衣装メーカーで企画およびデザインをされている森山さんに入ってもらうことで、女性目線でホームページや商品に優しい雰囲気が加わり、これまでの丹後織物になかった可愛いとかポップなイメージのブランドが出来上がりました。
女性目線が加わったことでブランドイメージが確立されたわけですね。ところで立てつなぎというグループ名にはどのような思いが込められているのですか？
はい、織物は、数百メートルとつながっている縦糸に横糸を織り合わせることでできるのですが、その縦糸全部を織り上げたときに、その縦糸に新たに縦糸をつなぎ合わせる工程があります。その工程のことを縦継ぎと言います。丹後では縦つなぎと呼ばれています。そこから私たちのおじいちゃんおばあちゃん、さらにその先から受け継がれた伝統、技術、思い、優しさを丹後で織物に関わる私たちを通じて、次の世代につなげていきたいという思いで立てつなぎと名付けました。
なるほど、立てつなぎは織物用語だったのですね。ではそんな立てつなぎさんがオーダーメイド商品を作られたきっかけを教えてください。
はい、初めは 別の商品を作っていて、実際に展示会にも出展していたのですが、うまくいかず、それで今の自分たちが買いたいと思える商品を作ろうと思い方向転換をしました。オーダーメイド商品自体はもともとアイデアとして考えていたのですが、一つずつ、プリントをするとどうしてもコストが高くなってしまうので諦めていたのですが、 ちょうど同じ時期にシャーロットでプリンターできる生地を開発でき、そのプリント工法も確立したので一気にオーダーメイド商品にシフトしました。
はい、オーダーメイド商品に方向転換されたということについて、お客さんとか周りの方の反応はどういったものがありましたか？
はい、他にも似たサービスはあるんですけども、伝統的な生地を使っているオーダーメイド商品は他にはないので、新鮮に受け止められているように感じております。特に丹後の方々には好評で、今までいただいているオーダーの8割程度が、丹後在住もしくは丹後出身の方で、地元丹後の人に喜んでもらえる商品が作れたのかなと、思っております。もともとグループを結成した目的が、丹後の人に喜んでもらえる商品を作るということだったので、すごく嬉しい反応です。
作る側も楽しみながらできるというのはとても素敵だと思います。地元丹後の人に喜んでもらえる商品というお話がありましたが、たてつなぎさんのホームページを見ると商品以外にもお出かけスポットの紹介とか子育てに関する自治体別の情報をまとめられているページがあったんですけど、こういった情報を載せられている理由は何かありますか？
はい、丹後では子育てに関する情報の多くは口コミであったり行政などが管理している必要最低限の情報が載っているサイトからしか知ることができないので、せっかくいい地域なのにもったいないという思いから親子で遊べる公園や丹後の自治体の子育てに関する情報や制度をまとめたページを作りました。例えば親子で遊べる公園の紹介ページではおむつの交換台があるかどうか、自動販売機が設置されているかどうか、外で、お昼ご飯を食べているとトンビが来るので屋根があるベンチで食べた方がいいですよとか、そういった親子で遊ぶ目線でスポットを紹介しています。
充実した情報が載せられてて、商品だけじゃなくてホームページ自体も丹後に対する思いがものすごく伝わってくるいいサイトだと思います。ではたてつなぎさんの今後の展開をお聞かせください。
はい、たてつなぎの、結成は2020年ですが、今年に入ってからホームページを、公開しオーダーメイド商品を、発売したばかりなので、認知という点ではまだまだこれからといったところです。今後もたてつなぎという名前に込められた私たちの思いを通して、丹後地域、さらには丹後以外の人に、丹後を好きになってもらえるお手伝いを微力ながらできれば嬉しいです。商品に関しては、どうやって認知を広げようか悩んでいた際に、相談した、育休中の森山さんの平屋ミルクのポーチがあったら欲しいという、アイデアをもとに男性2人で、丹後で長く愛されている平屋ミルクさんに頼み込み、牛乳パッケージのポーチを、先月発売し、想像以上の反響で平屋ミルクさんのブランド力と同時に、丹後の人の丹後に対する、思いの強さ、さらに3人で協力して、企画している強みを感じました。今後も丹後の人に喜んでもらえるような商品を3人で協力して作っていきたいと思っております。
はい、素敵なお話をありがとうございました。本日は京丹後市からたてつなぎの臼井隼人さん、田中英樹さんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとお話を聞きたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この番組に出演したい、お話を聞いてみたいという方は京都府男女共同参画センターまでお気軽にお問い合わせください。電話番号は 075-692-3433 075-692-3433 です。ホームページからも詳細をご覧いただけます。
またこの放送は FM イカルホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は1月10日月曜日のこの時間にお届けします。お楽しみに。